それでは私の方から、まず説明をさせていただきたいと思います。お手元に、プレスインフォメーションとパワーポイントのコピーがお配りされているかと思います。私の方からこのパワーポイントのコピーに沿いまして画面、ないしお手元のコピーで、ご覧いただければと思います。それではまず決算の総括から入りたいと思います。ページ2という右肩に書いてあるところからご覧いただきたいと思います。まず通期の実績でございます。連結で見まして連結売上高でございますが、3兆1695億円ということで、為替影響が大きく効きまして、ここのところは減収となっております。営業利益、経常利益、当期純利益ともに、ご覧のような数字でございまして、こちらの方は、過去最高の利益ということになりました。なお当期純利益の下のところの括弧に記載させていただいておりますが、この中には特別損益が反映されておりまして、益の方で、投資有価証券売却益、富士重工様との政策保有を解消したということの一つと、それから減損損失、これはタイの四輪関係を中心に、計上させていただきまして、ここがこの中に含まれております。それから四輪の世界販売は291万8千台ということで過去最高ということになっております。二輪の世界販売136万7千台、こちらの方は前期でより減少いたしたところでございます。1株当たりの配当につきましては、年間配当としましては44円、予想比で10円、前期比で12円、ということで、7期の連続で増配をさせていただきたいというふうに思っております。なおここにも記載しておりますように、後ほどちょっと触れますが、自己評価率が今ちょっとまだ低い水準にございますので、ここを早く戻さなきゃいかんとかですね、それから先ほど申しました投資有価証券売却益を除いた形で配当成功 15% をですね中継で掲げている目標がございますので、ここを適用させていただきまして、そのもとにこの44円ということをに計上したいというふうに思っております。それからページ3が時期予想でございまして、こちらの方は通期の予想としましては、売上高で3兆4000億円プラス 7.3% を目論んでおります。他方で営業利益2400億円、経常利益2550億円、当期純利益1450億円ということで、こちらの方は減益を見込んでおります。特にここに書いてございますように、これから研究開発を加速していく、あるいはグジャラートの投資に伴う減価償却費増が出てくる等々がございますので、こういったものを織り込まさせていただいております。四輪の世界販売は307万1千台ということで、インドを中心にいたしまして、300万台超えを目指したいというふうに思っております。二輪の世界販売は141万9千台、ということで、当期の方は減少いたしましたけれども、ここから、特に日欧米での大型二輪車、ASEAN インドでの販売増を反転攻勢をかけていこうということで、プラスに見込んでおります。4ページ目は、当期 の連結の業績サマリーで、ございます。ご覧いただきますと、特に売上高の打ち上げとしまして、国外の売上高が1兆飛んで、375億円ということで、マイナス104億円となっておりますが、これの主な原因はその2つ下にございます OEM の減、 145億円の減のところが大きく効いております。逆に言いますと、自社の国内売上の自社のところは、まあ、わずかでございますけれども、プラス41億ということで、回復してきております。海外の売上のところにつきましては、前期並みというぐらいの感じになっておりまして、そういう内訳になってございます。以上を5ページ目にありますように、売上高の状況を4輪車2輪車特期等というふうに分けたのがここの数字でございます。特に一番右端の欄の真ん中ところに為替影響の換算影響のところに載させていただいてますが、2667億円というのが為替差損による減収分ということでございます。営業利益の増減要因につきましては6ページ目でございまして、トータル714億円の増益の内訳としましては、一番大きく効いてますのが売上構成変化ということでございます。いろいろは国内では登録者が10万台乗ったとか、インドあるいは欧州でのミックス改善なんかもこの中に反映されております。他方で、そのちょっと頭の方にございます諸経費等の減というところでプラス35になってございます。いろいろありますけども、特に当期の場合はこの品質関連費用が減少して、皆さんからもこれまで何回かご指摘いただきましたけど、ようやくここの方がピークアウトしてきたかなということで、リコール処理等々を含めまして、順調に進んだということが言えようかと思いますので、ここが一つの補足させていただきたいと思っております。7ページ目が為替の実績でございます。営業利益に聞いてきました為替差損793億円でございますが、やはりいつものようにインドルピーのところが大きく277億円の差損ということになっておりますし、その他というところに書いて注意書きでも入れておりますが、316円ほど減少しておりますけれども、主にはポンド、あるいはメキシコペソ、パキスタンルピーってあたりが主たる内訳でございます。8ページ目、設備投資、減価償却費研究開発費有利子負債は、ここの記載の通りでございます。9ページ目のところに研究開発費に絡みまして、少し私どもの取り組みの一端になりますけれども、ご報告としまして市村産業賞49回のところの貢献賞をこの間受賞させていただきました。8年ぶり4回目ということでございますが、ハスラーに搭載いたしたものでもございますけれども、バイオポリカーボネイトということを若い技術者が開発いたしまして、晴れてこういう受賞もできたところでございますので、ちょっと PR で恐縮でございますけれども報告させていただきたいと思っております。10ページ目はキャッシュ残高でございます。期首残高が4500トンで1億円が、積み増されまして6140億円というところまで回復しております。営業キャッシュフローを中心に積み増されましたが、特に転換社債 CB を2000億円ほどやりましたのがこの当期に反映されておりますので、こういったところで回復しております。こういったところの回復分を活用いたしまして、インドあるいは研究開発への投資というところを積極的に活用していきたいと思っておりますし、普段からの備えに当てていきたいというふうに思っております。11ページ目、連結の事業別業績でございます。左が四輪車事業でございまして、トータルとしまして2兆8956億円、前期に比べて171円の増収。その下のグラフが営業利益でございまして、こちらの方が2551億円、625億円の増益ということでございます。真ん中の二輪車事業につきましては、 2063億円ということで276億円の減収になっております。特にGXR 線とかここに書いてございます機種にの投入がちょっと予定より遅れまして年度末になってしまったものですから、売上としては減少しております。その分が今期に反映されてくることを期待をしておりますけれども、当期はこういう結果となっております。それから営業利益につきましては、前期が102億円の赤字でございましたけど、いろいろ諸経費の減、削減、等々をやりまして、9億円の赤字のところまで縮小してきております。会社的に国別に見ますとやはりインドネシアが残念ながらちょっとまだ赤字として残っておる以外はですね、大体黒字に転ずることができているところまで来ておりますので、今期の場合はそのインドネシアの黒字になんとか持っていくと言われば二輪車事業全体を黒字化したいなというふうに思っておるところでございます。特機という事業につきましては、これは為替の影響が主たるものでございまして、若干の減収減益ということになってございます。12ページ目はこれを所在地別に見た結果でございまして、日本のところは1兆8588億円ということでございます。特に日本の場合は国内は若干減少しましたけど輸出の増加もございましてこういったところがございました。それから営業利益のところは、先ほど申しましたように登録者の販売等々の増加がございましたのでミックス改善あるいは輸出増加による損益改善もございまして、1372億円ということで524億円の増益ということになってございます。欧州につきましても おかげさまでビターラの販売好調等々ございまして5582億円と177億円の増営業利益につきましても131億円と、ほぼ倍増ぐらいの感じに、と結果となっております。アジアのところは、為替影響はありましたけども売上どこつきましては、主にインドの貢献が大でございまして1兆飛んで1兆5069億円、108億円の増収、営業利益につきましても1210億円、前期に比べて176億円の増益ということになってございます。13ページ目は、連結子会社の数、持ち分法会社の数、従業員の数の推移でございます。ご覧の通りでございます。14ページ目、時期予想のところの概要を申し上げましたけども少し細かく記載させていただいております。売上高につきましては3兆4000億円営業利益2400億円経常利益2550億円当期純利益1450億円ということを予想させていただいております。特に利益が減益となりますけれども先ほど申しましたように下に書いてございますような、研究開発費の増あるいは減価償却費の増等々を見込んで、減益要因の方が少し大きいできますのでこういった形になっております。それから為替の想定につきましてはその右にありますように米ドルで110円、ユーロで115円、インドルピーで 1.65 円等々の想定をさせていただいております。15ページ目でございます。以上の業績をちょっと中期計画との進捗で見たのがここでございまして、ご案内の通り目標につきましては2019年度に売上高で3兆7000億円利益率営業利益率 7% といったあたりを目標として掲げております。おおむね売上高利益ともに巡航速度に乗っているということでございます。特に営業利益率の方は16年度に高く出ましたけども、こういったものが持続的に出るように引き続き7% 台の目標に向けて頑張っていきたいというふうに思っております。台数関係が16ページ目以降でございます。四輪車の生産台数は世界生産で307万5千台ということで過去最高を更新することができました。ちょっと 報告的に言いますと、その右下の方にございますグジャラートの工場の状況でございます。この2月から順調に稼働を開始しておりまして、一期工事の生産能力としては25万台体制、二期工事につきましても19年の初頭を睨んでおりますけれども、さらに25万台を上乗せということで、計画をしているところでございます。いろいろバックオーダーも増えておりますので、グジャラートの工場をかのプロジェクトを加速して、インドの強い需要に応えていきたいというふうに思っております。17ページ目が販売の方の実績でございまして、291万8000台ということで、こちらのも過去最高を更新しております。ちょうどその半分ぐらいがインドでございまして、144万5000台ということがこの実績になっております。ちょっと PR になりますけど、18ページ目でイグニスが2017年のワールドアーバンカー部門のトップ3になんとか入ることができました。最も都市に似合う車ということで、非常に私どもとしてはさらに自信をつけていきたいなと思っておりますので、合わせてご報告させていただきます。19ページ目が四輪の地域別販売の日本のところでございます。こちらの方は先ほどから申しましたように、登録者の方が10万7000台ということで、ソリオあるいはイグニスというのに加えまして、新型スイフトも投入できましたので、初めて10万台のオーダーに乗せることができました。それからちょっとトピックスということで記載させていただいておりますが、リチウムイオン電池の搭載車の比率でございますけど、合計で 61% でございます。私どもの商品としては NH チャージと SN チャージございますが、 SN チャージはハイブリッド扱いということで、この中に入れておりますので、ハイブリッド車は、当社の中でも 45% ぐらいまで拡大しつつございます。それから、欧州の方は20ページ目にありますように、上乗せできておりますが、特にビターラ、バレーノといったところは価格の上の方のセグメントでございますので、ミックスの方もこういったようなところに改善がされつつございます。21ページ目がインドでございます。こちらはこちらの方も販売台数を過去最高更新しておりますので、さらに太く強くしていきたいなと思っておりますし、トピックスのところに書いてございますような、シアーズも本年の4月からネクサ店に移管をしております。合わせましてインドのトピックスの報告で22ページ目にありますように、自動車用のリチウムイオン電池パック製造の合弁会社を設立することをこの間発表させていただきました。私ども東芝さん、電装さん含めて3社で合弁会社を作りまして、インドのハイブリッドをはじめとしまして、リチウムイオン電池を使うところの安定供給をインドでやっていくと、インドでものづくりをするということで、モディ首相が推奨しておりますメイクインインディアというところにも貢献していけるし、インドの関係問題にもですね、の解決にもこれで貢献していこうということをプロジェクトとして新たに始めたところでございます。23ページ目は四輪の ASEAN でございますが、こちらの方はインドネシアのところの経済のまだ回復がないところに影響を受ける商用車のところ、私ども大きくまだ伸び悩んでいるところでございますので、ここの挽回、逆にタイの方は、先ほど減損の報告もさせていただきましたが、シアーズといったところを国内に投入し始めておりますので、足元では少しずつ回復ございます。それからフィリピン、そんなに大きくはございませんけども、伸びとしては大きい伸びがございますので、 まあ、ASEAN のところの補強をこういう形でしていきたいと思っております。2輪車のところにつきましては24ページ目にありますように生産販売ともに前期を下回っておりますけれども、まあ、これは今期に向けて反転攻勢して特にインドネシアを中心にテコ入れを急いでですねやっていきたいと思っております。25ページ目はこの台数のところの時期予想でございまして、これは4輪につきまして307万1000台につきまして141万9000台を目指したいということでございます。単独の業績の方26ページ目にありますように増収増益ということになりました。27ページ目は資本効率の還元のと株主還元のところでございます。冒頭で申し上げましたように中継でもまだまだ成長投資を急がなきゃいかんというのがございます。それから研究開発も加速しなきゃいけないのというのがあります。他方で前期に自己株の取得をした関係で自己資本比率が 35% に低下しておりますので、これもああいうところ 40% 特に 46%56% のところに戻していかなきゃいかんというのが優先課題になってございますので、ここに尽力していきたいと思っております。まあ、そういった事情が背景でございますので、28ページ目にありますように配当を決めるにあたりましてもこういった事情を勘案して、配当成功 15% 以上を中期計画を目標にしておりますけれども、売却益を除かせていただいた形でも 15% にかけまして44円といったところに設定させていただきたいということでご理解をいただければありがたいと思います。私からの報告は以上でございます。